はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは鹿児島県出水市臨済宗相国寺派観音寺住職柴原正蔵さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
お坊さんも含めた宗教者っていうと、やっぱりこう献身的な姿勢というんですかね、
うん、
うん、そのまあ自己犠牲とも言えるし、まあ、仏教のモチーフでも写真、捨て身の写真ですね、うん、というテーマもありますけど、
はい、
うん、なんかそういうものがともすれば称賛されたり、推奨されたり、まあ、そこにこう、まあ、ヒーローというとあれですけど、
うん、
そういうものを 見出しがちな
です、ね、
文化ってあるかなと思うんですけど、
うん
うんうん、まあ、少なくとも私はあんまりなんかそんなにそこにテンションが上がるタイプではなくて、
まあ、上がらない、
全然ないわけでもないとは思うんですけど、でもどっちかというと、うん、あんまり無理すると続かないから、
そうです
ね、なんか多分、まあ、そうそう、その献身性とか自己犠牲とかっていう宗教者への期待値と、まあ、もう一個でも同じように期待値があるのが、
うん、
なんかずっとコツコツ変わらず、うん、なんか地道に続けていて、
うん
うん、10年ぶり20年ぶり30年ぶりに訪ねてみたけど、まだあの人はそこに同じような感じでいたよっていうような、
うんうん、
その継続性、
うん、
でまあ割となんかいろいろ新しいことをやっている人というふうにも見られるので、
うん、
なんかあんまりみんなそういうイメージはないかもしれないんですけど、私一応始めたことはそれなりに続けていたりしまして、
ですよね、このラジオもすごい続いてますもんね、ま
あ、そうそう、ラジオもそこそこ続けてたり、なんかその無理せずにある程度もう今やり始めたからのらりくらりでもいいから、低空飛行でもいいから続けようっていう、うん、なんかそっちも大事にしたいなっていうのがあるんですよね。
はい、
うん、
ですね、やっぱりまあお寺もそうだし、相談を受けて、まあ、責任を持つ立場もそう、まあ、全部そうだと思うんですけど、途中でやめたってできないですよね、
うん
うん、だしやっぱり続けることの大事さとか、やっぱりずっと続くからこそ何かしらが少しずつ変化するっていうのって、急激な変化よりも毎日少しずつ変化することの方が最終的には後々揺り戻しとか大きな上下の揺れが少ないっていうふうに言われてるので、やっぱりそれを積み重ねるってすごい大事だよなって思います。
うん、
うん、なんか自分もですね、20年ぐらい、まあ、この心理の仕事をやってたんですけど、もう、一応、今年で50歳になるんですけど、
お、
一応、まあ、仕事、まあ、私、臨床心理士っていう資格持ってたんですけど、更新制なんですよね。で更新しなきゃいけなかったんですけど、
うん、
更新やめました。
お
で、今年、今度の春で全部更新するのをやめて、
お、免許、
免許返納です。免許返納して、で、やっぱり20、帰ってきて20年間やったんですけど、20年間は、 続けて、とにかく、地域のためとか、まあ、必要とされている人たちのために仕事をするっていうことで20年間続けて、ただもう、まあ、年齢的にもそろそろ次のことを考えなきゃなっていう時期に来てたもありますけど、やっぱり、そろそろ新しくチェンジする。
うん、
次のステップ考える。だけど、毎年毎年変えなくて、やっぱ20年間の積み重ねがあるから、次何か始めるときにもベースがあるっていう感じがします。
はいはい
はい、だから今から一応お寺に専念して、やっていこうかなと思ってはいるんですけれど、やっぱりベースがいろんなところのつながりとか関係性がいただいたので、それをベースに、それも少しずつお寺をやれることをやっていくっていうことにしようかなと思ってて、まあ、なんか、やっぱりそのぐらいゆっくりしたペースで新しいことをやったりとか、自分の立場を変えるっていうことが、まあ、おかげさまで健康でいるので、できることなんだろうと思うんですけど、
はい、
はい。松本さんもでも、本当、基本的には、これからもそんなに変わらないですか？
そうですね、その柴原さんが今、言ってみればを、ちょうどこの50歳を機に 大幅モデルチェンジ、
モデルチェンジ、
まあこれまでも小さなマイナーチェンジは重ねてきつつもという、うん、そういうタイミングですよね、
うん、
でそうですね、私もちょうど今僧侶歴が21年に入ったんじゃないですかね、20年もやりましたので、
うん、
そういう時期かなとは思っていて、
うん、
まあ、そんなにやることは変わらない、うん、いやどうでしょうね、うん、まあ、変わり続けてるような気もして、ただ一つこうちょっと大きなシフトをしようかなと思っているのは、
うん、
もうちょっと英語ベースのことをやろうかなっていう、その日本の中でのその仏教と、まあ、社会というのか娑婆というのか、
うん、
まあ、その間を取り持つようなところから、
うん、
そのもうちょっと日本仏教の、まあそうですね、私がやる限りはやっぱり日本仏教っていうところから、そう、あのずれないと思うんですけど、まあ、だしずれられもしないんですけど、
うん
うん、それと、うん、もうちょっとこう世界の、うん、間に立つ、でその時に一つ、まあ、大事にしたいなって思ってるのが、
はい、
うん、日本仏教をどう捉えるかで、
うん、
なんかともすれば、まあ、あの今京都にもいるので、
うん、
外国人の来訪者も多いわけですけど、
うん、
なんかねこの、まあ、禅なんかは特に分かりやすいですけど、こう座禅ワークショップだったり、うん、なんかこうプラクティスマインドフルネス、うん、何が、どういう瞑想がいいんだろうかとかっていうふうに、まあ、どうしてもモジュール化して切り取ろうとしてしまいますけど、
そうですね、
うん、でまあ、その期待値にお坊さんもなんかついつい答えようとしちゃうような、
うんうん、
でまあ、臨済宗のお坊さんもなんかこう臨済、禅僧っぽい振る舞いとか発言とかして喜ばせようとしちゃったりもする部分もあると思うんですけど、
うん、
でも実際のところってね、あの寺で普通に暮らしてたり、別に毎日精進料理食べてるわけでもなければ、
うんうん、
あのいつもいつも別に座禅してるわけでもなく、
うん、
割と寺は、ね、家族がいて子育ての場所だったりもするわけだし、
うん、
っていうよう なんかこうエブリデイライフの、
うん、
ピープルズブディズム、
うんうん
うん、の部分、
うん、
を別になんか一部を切り出してこのプラクティスがすごいとかどうこうっていうんじゃなくて、普通に生活の中にある、うん、そしてそれが 何かに効果があるからないからとかっていう全然そういう文脈じゃないところでなされている、
うん、
サイエンスと結びつける必要もないような営みとしてやられているようなことをもっともっとそうですね、紹介できたらいいなって思ってはいますね。
うん、なんかまあ禅も比較的こう日常の生活の中に禅を取り入れてみましょうみたいな、
はいはいはい、
こうライフスタイルのをね、禅的生活なんてよく言いますけど、
はいはい、
なんかそういうふうなこうポジションで捉えられてるんですけど、そういうこう生活の中に、日本のこういう生活の生活日常生活的な仏教のいいところを取り入れてくださいみたいな意味ではなくて、
それもあります。ただ
それもあります、
はい、それもありつつ、
うん、
あ、そうそう、私がまあこれ癖なんでしょうけど、
うん、
何々宗とかっていうあんまり限定せずに、
うん、
まあ日本のね、こうしてそれこそこのラジオでも、親しくさせていただいているたくさんのお坊さんたちが普通に別に宗派関係なくどんなお寺でもやっている営みの中で共有できるようなものを紹介していきたいなと思った時に、やっぱり中心になるのはご先祖様、まあ先祖祖先供養グッドアンセスターのことだと思ってまして、
うん
うん、なのでもっとその、供養仏教を、
うん、
まあ輸出するというのか
輸出、
そこに何か、うん、仕事がありそうな気がしているんですよね。
うーん、
勝手に。
いやでもね、なんか日本のなんて言うんでしょうね、多神教的なっていうんですかね、
うん、
ところとに対する需要って今もね世界中で結構されつつあるので、
うん、
それと同じように需要されうるんじゃないかなと個人的にはちょっと思ったりはしてますけど、
うん、
やっぱりまあ自分たちもそうですけどね、修行って言ったって悟りを開くっていうよりもまあどちらかというとなんか日常生活の中にそういういかに取り込んでもらえるかっていうのっていうことが実は修行の中でも実は大事なんていうことはもうみんなわかってるわけですもんね、うんうんうん、だから個人的にはなんかそちらの方が自分たちの本当の様子が見れるんじゃないかなっていう気がします、
ね、うん、だしね、なんかそこの部分で世界に関わっていくことで、うん、肩肘張らずに、うん、いや本当に普段から実際のところ、うん、お寺で最も力を入れてで当たり前のようにやっていること、
うん、
そのものを届けるっていうことができていくんじゃないか。どうしてもじゃあ、うちは浄土真宗だから念仏かなとか、
うんうん、
まあ、禅宗だから座禅だろうとか、
うん、
まあ、相当禅じゃなくて臨済禅はこうなんだとか、
うん
うん、やり始めるとどこかこう肩、うん、に力が入ってしまうっていうか、まあ禅宗のお坊さんって言ったって、まあ、別に毎日毎日禅座禅してるわけでは実際のところはないし、
そう、ね、
というよりもね、あの法事とかそういうことの方が圧倒的に多いわけで、
うんう
ん、なんか そこの部分を隠してるわけじゃないですけど、
うん、
もっと積極的に意味付けたいな、うん、っていう気持ちがありますね。
うん、
うん
うんうんうん、
なんかそうなってきたんですよね。
ね、なんかそういう様子を見てると、はい、あ、松本さんは結局でもそんなに最初にお会いした頃からすると基本線はあんまり変わってないからマイナーチェンジ しなくていいんじゃないかと個人的には思うんですけど。
はい、まあそうですね、大してチェンジもしてないんだと思うんですけどね。そうですね、うん、そうか。あ、でもそんな風にこう、そうそう、ちょうどまあ別に鹿児島っていう距離感はあれなんですけど、柴原さん、うん、時々思うんですよ、柴原さんがに今なんかどんな風に見られているんだろうかっていうのを私の活動はどんな風に見られているんだろうか、
なぜ僕なのかよくわからないですけど、はい、
いや、どう見えるかっていう一つの何でしょうね、うん、こうベンチマークになっているのかもしれません。
まあ僕もね、全て田舎に住んでますから終えてるわけじゃないですけど、でも少なくとも、はい、少しずつ変化することの大事さっていうか、はい、急激に多分ね流行り廃りじゃないですけど、これからもそんなにね流行り廃りがあったとしても変わらないものってあると思うんで、
うん、
松本さんは多分なんかそこに位置してらっしゃってる状況にもうすでになってるんじゃないかなっていう気がするので、あまり変わらない方が、
はいはい、はい、あまり変わらない方が、
まあ英語を使っていただく分には構わないですけど、はい、
そうですね、
はい、
うん、だからやることはあんま変わんないですね、確かに、
ですよね、
うん
うん
うん、でもね、あの1億2000万日本語話者と数十億という英語は、まあそこはまたあの違いもあるし、あとやっぱこう翻訳っていうのも簡単なものじゃないなっていうのはこう、まあ多少関わりながらすごく思うんですけど、そもそも言語が違うと考え方とか発想が違いますからね、
うんうん、
もののね、こうただ一個一個の単語が、リンゴがアップルになるっていう、まあそれだったらいいんですけど、
うん、
まあでもそれ一つ取ったって そこに結びつくいろんなこうイメージの連想とかもちょっとずつ違ってきますし、まあ、そもそもが構文、うん、考える、ストラクチャー構造が違うので、
うん、
そう、例えばその浄土真宗の教えを英語にしてどうやって伝えられるかとかっていうので、うん、ものすごいチャレンジで、うん、まあそこに面白さはちょっと感じてますね、
うん、オリジナリティがやっぱりあるかってすごくこう相手に伝えるときに、それは本当にあなたの考えというか、まあオリジナリティなのかっていうふうに取られるかって、やっぱり外に出すときに常になんか問われてるような気がしてあの話ちょっと戻っちゃいますけど、あの私がそれこそドクター騒動からドクターに行くときに行けなくて結局留学もできなかったんですけど、その時になんでアメリカじゃダメなんですかって話を指導教官とか一生さんとかと話した時に、やっぱり日本というか、まあそのドメスティックなものが持っている強さというか、まあいわゆる良さっていうものをあなたはちゃんと認識してますかっていうふうに取られたような気がする。
ああ、なるほど。
だからせっかくあなたはそういうね、あのアイデンティティ持ってらっしゃるんだったら、まずそこをきちっと勉強して、もしそれでも外に出たいんだったら出なさいっていうふうにちょっと言われたような気がします、その時。あ、その時はって思いましたけど、結局まあやっぱり時間かけてそこをきちんと自分で知った上で、今からだったらできるよねっていうタイミングっていうのがあるような気がするので、まあ松本さんがね今から出てもらうっていうか外に行こうとするのも、やっぱり日本でこれだけ活動してきてで外国っていうタイミングので、まあもちろんね最初から外国にポーンと飛び出すっていう人も今この時代なのでいるとは思うんですけど、
うん、
うん、 どっちがいいんでしょうね。
はい、まあ両方のタイプとか流れがあるんでしょうけど、私はそうですね、うん、こう、うん、まあ、ようやく、
うん、
うん、しかもこう背負ってる背景というか、じゃあ何で出ていくかっていうのが、いや、ようやく行き着いたのが、
うん、
ご先祖だっていう、
うん
うん、そこみたいな、なんか、実はあんまり誰も注目、誰もっていうと言い過ぎですけど、
うん
うん、あまりにも当たり前すぎて、うん、あんまちゃんと取り扱われてこなかったとこだと思うんですよね。
あ、
マインドフルネス文脈でもそうだし、
うんうんうん
うん、
そうですね、
うん、
まあそうね、ご先祖とかね、まああとまあね、日本、東アジア全般ですけど、まあ家族とか、まあそういう文脈ともセットね、ご先祖様ってどうしてもセットになるので、
はい、
外国よりは多分日本オリジナリティあるのかなって気がしますけど
ね。そうですね、で、うん、ありつつ、まあそれがそのいわゆる血筋の家族に閉じないような、
うん、
こう伝え方、うんうん、語り方、表現の仕方っていうのも、
うん
う
ん、
まあこう日本と外を行き来しながらだいぶ練り上げてきた感じはしてるので、
うん、
はい、丸腰でただご先祖仏教すごいんだって言っても全然意味がこうコンテクストがねつながらないと思うんですけど、
うん、
はい、まあ、ようやくそれができるような感じがしているというところです。はい、うんうん、というところで、じゃあ今日はこの辺で、
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。 このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。